使徒行伝の2章を開いてください。使徒の働きの2章ですね。16節からお願いします。これは預言者ヨエルによって語られることです。神はヨエル、終わりの日に私の霊を全ての人に注ぐ。するとあなた方の息子や娘は預言し、青年は幻を見、老人は夢を見る。その日私の下嫁でも橋ためにも私の霊を注ぐ。すると彼らは預言する。また私は上や天に不思議な技を示し、下は地に印を示す。それは血と火と立ち上る煙である。主の大いなる輝かしい日が来る前に太陽は闇となり、月は血に変わる。しかし主の名を呼ぶ者は皆救われる。お祈りします。天の様、あなたの私を共にこの場に集めてくださったことをありがとうございます。これから賜物に対してもらいますが、生ける国を主の豊かに語りにしてください。その名前によってお祈りいたします。アーメン。これは、全部取って、あ、何度でもって、じゃあ消してもらって。今はですね、リバイバル前夜です、ね、皆さんの居眠りする前夜です。リバイバル前夜ですね。でこれから大きな働きが起こってきます。で、大きな技が始まるので、神様は私たちに訓練と備えを与えてしてくださっているわけですね。じゃあどういうリバイバルが始まるのかと言いますとね、今これを読んだところに一つポイントがあるんですね。これは2000年前のペンテコステの時に成就した予言です。聖霊が注がれ、そして私たちに聖霊が与えられるようになり、それとともに聖霊の賜物の技によってですね、強烈な賜物の技によって教会が立て上げられた、この技のことなんですね。だいたい1世紀これは終わりますね。そしてここではその予言の成就として、このヨエルの予言を挙げているわけですね。ところが皆さんもご承知のように、このヨエルの予言は確かにペンテコステの時に成就しましたが、本来はペンテコステの時の予言ではないんです。一時的にこれを成就していますけどですね、これは本来は三輪再臨前の予言なんですね。ですから、2章の20節、主の大いなる輝かしい日が来る前に、これは再臨のことですね。太陽は闇となり、月は地に変わる。つまりこれが本格的に成就するのは再臨の前なんです。ですから2000年前にこれは成就しましたけども、一時的にですね、本来は再臨の前、今の時代にこの予言が成就するということ、これを言ってるわけですね。で、この1世紀から20世紀の間ですね、聖霊の賜物の働きっていうのはですね、起こってなかったんですね。しかし1906年のアズタガイリバイブルを端緒として聖霊の賜物の働きが起こりてくれました。多くの方々はですね、ここで書かれている再臨の前のこの出来事が起こりつつ、大暴風が、この吹き荒れる前の小雨、ね、それが起こりつつ、こういうふうに考えているんですね。というのはね、再臨前に聖霊の特別なものが起こるんです。で、この最初の時は、教会を立て上げるという形で聖霊の働き、賜物の働きを教えられました。そしてですね、この終わりの時の技は、人々が救われる。再臨というのは裁きですから、その裁きの前に人々に救いの機会が与えられて、多くの方々が救われるという、そういうような形で技が、これですね。ですから地方的なものではありません。例えば長崎とか東京にリバイバルが起こっているじゃなくて、仮に、長崎とか東京からリバイバルが起こったとしても、それは全国的、あるいは全世界的に広がっていくものがある。そしてイエス様の再臨の用意をすること、
これは、今私たちが迎えようとしているリバイバルのポイントなんですね。それで、この、終わりの時のリバイバルですね、まあ、多くの方々はこれを初めの雨といい、そしてこちらを終わりの雨といいですね。で、この降り始めは、明日前で起こったわけですね。で、明日前は今の、リトル東京ですね。これはこじつけるわけではありませんが、実はリトル東京からですね、リバイバルが始まったわけですね。決して那覇市からじゃないですね。そしてですね、リバイバルが始まったお家っていうのがですね、まあ、ブレイヤーハウスで始まって、そしてリトル東京の家のところに移ったんです。そしてね、そこの家は今日米文化館会館になっています。昔の名前は日本文化館会館なんですね。ですね、まあこじつけるわけじゃありませんけどですねこれはね、設備的だなとね、こう我々はこう思うわけですね。我々と私だけは思うわけですね。で、ただ日本からリバイバルが始まるか始まらないかはね、始まるといいと思いますけども、よくよく考えますとね、最初に始まるって大変なんですよ。いろんな困難とか問題とか苦難とか例の戦いを受けないといけませんからですね、できるなら2番手ぐらいでいいわけですね。で、日本から始まるかどうかわかりませんが、始まったら嬉しいですね。始まらなかったとしても確実に起こってきます、ね。そしてですね、その時に賜物の働きを大きく用いられるんですね。で、今私たちがやっているのはその備えです。で、これは有効に用いられるようになっているということをね、どうぞ覚えておいていただきたいというふうに思います。それでこの賜物の働きは9つありますが、その中でポイントとなるのは癒しと、それから予言です。で、聖書の中にもこの2つが大きく用いられてきてますね。ですから皆さん、癒しと予言でのポイントにおいて、そして訓練を受けておいていただきたいと思います。そうしますと他の賜物を含めて全体の動きにつながっていくわけですね。そしてですね、癒しの働きだと何が起こるのかというと、まず癒しを通して神の愛が現れる、こういうことが起こっていきます。いろいろ病気で苦しんでたり痛んでたり、そして大変な思いをしている方々に解放が来ますね。わざわざ来ます。これは特別な神の祝福であり、そして神の愛が現れるんですね。ですから皆さんがこう祈るときにですね、こう癒されたら大変なこう祝福を運んでいったというものなんですね。ですから癒しの祈りをする人はですね、祝福を運んでいきますですね。で、これは一つあるんですね。それからもう一つはですね、癒しの働きというのは神が生きて働いておられるということを明らかにするんですね。ですから、神の証となる、これは起こるんですね。ニューヨークの集会に行きましたらですね、ニューヨークの集会にいつも不信仰なおばさんが来てるんですね。で、どうして不信仰なのかというとですね、いつもね、他のおばさんにね、連れてこられるんです。そして他のおばさんに連れてこられて、そして集会中も嫌な顔してるんです。そして最後にですね、私はクリスチャンではありませんって言って帰ってですね、まあ、ただ気が合うのはその人全員上部に住んでて、私も大田区に住んでましたからですね、それですごく一致感があったわけですね。そしたらこの間の集会の時にですね、ゆっくりしたんですね、一人で来てたの。おかしいなと思ったんですね。いつもの連れてくるおばさんいないのに一人で来てる、どうしたんだろうと思ったんですね。そしたらですね、集会と集会の間に休む時間があるじゃないですかね。で、休みの時間になったら言ってるんですね、高血圧が癒された。ご自分は血圧の記録を毎日つける。だからはっきりと分かる。祈られた後に高血圧が高まってしまった。癒されたってこう言ってるんですね。で、まあ、癒しが起こったってのは素晴らしいことですけど、私が驚いたのは、そのおばさんが豹変したことです。 神様に訳してくださったって表現したことなんですね。でこの時にですね、神が生きていることの証しになりますね。いろんな方々の信仰を強めることになりますね。どうぞ皆さんね、皆さんもいろんな神様の技を受けている時にね、私だけの秘密にしたいです。昔あったんですね、私の秘密。笑っている人は同年代です。皆さんね、これはね、言ってください。それで、ね、染められるんです。あるいはそれで救われたりしますね。それで奇跡を見たりします。どうしてもいろんな方々の奇跡の証の話を聞いてね、パッと気がついてね、祈ってみよう。で、それで奇跡が起こったりとかしますよね。特にイスラエルのことはですね、田中牧師っていう方が本で書いてあるんですね。10回行けるように祈ったら10回行けたと。こういうことですね。私ね、10回行けるように祈ったんですね。それ横まで行って10回まで。20回でしょ。20回行けるように祈ったんですね。横まで行って20回とか行って30回でしょ。30回。ね、30回少ないから。だから今はですね、50回以上。ね、もう30回くらい行ってるかもしれないね。まさか行けるかもしれない。というような証しです。証しですね。聞くことによって信仰というのはですね、ですから証しというのは重要なことですよね。それと3番目はですね、救霊、人が救われるポイントとなる。例えば癒しを通してたくさんの人が救われるということを皆さんこう見て来られると思うんですね。で、デンバーの教会ですね、麻痺会の人が来てるんですね。麻痺会の人が来てるんですね。そしてですね、その人が正解出たんですよ。で、癒しの祈りを、癒しのことを説明する正解出たんですね。で、麻痺会って癒しのあれでしょ。で、ね、癒しのこと言ったってね、なんともないんじゃないかなと思ったんですが、言ったの。そしたらですね、聞いてるんですよ。おかしいなというふうに思いましたね。そしたらですね、その方はね、私は麻痺会ですって言ってるんだけど、デンバーの神田さんがこう言ってるんですね。なんて言ってるのかってですね、集会やってるって教えないのに。でこの間は、ね、赤ん坊を産んで1ヶ月でこちらの世界に来ちゃうんですよ。で、見えますよね、神様の神。で、この時、癒しの働きで救援もすごく大きく関係するんですね。それとともに中根健一さんがこう言っておられました。で、日本ではメガチャーチはできない。メガチャーチってでっかい状態ね、5000とか数万とか、そういう状態ですね。で、ちっちゃい教会にたくさんできることがリバイバル、こういうふうに言ってますけど、これはまさにです。メガチャーシーができるときに一つの要素があるんですね。癒しの働きです。で、日本では本格的な癒しの働きが起こった教会が起こってないからなんです。で、私たちはその途上にあるわけです。ですね。癒しの働きを大きなことが起こっています。そして聖書を見てますとですね、癒しの働きでも、癌が癒されたとかね、そういうことも素晴らしいんですが、なんで大きな救霊が起こってきているかって言いますとですね、盲人が目の前で目が開くとか、あるいは足悩みの人が目の前で足が治るとか、見える形の明確な癒しが起こったんですね。それでイエス様のところに人が来、人たちを通しての技が進んだんですね。そしてですね、今私たちはたくさんの癒しの働きを見ていますが、まだそれは起こっていません。でも皆さんね、それは起こっています。これからですね、神様の奇跡的な技が起こっていますね。皆さん祈ってください。皆さんの通しての癒しの働きが進んでますし、大きな技が出てますね。で、我々はですね、このお会いのリバイバルに向かって今動いているんですね。それでですね、主の手がある。このように主の手のあることは進むんです。主の技を持って、主の栄光の技を持っているということですね。ですから皆さんやってください。1週間後に病人を祈るというね、そういうですね、 作られた人ですね。はい、祈った人。はい、知らない人はね、そういう宿題が出てますので、祈ってください。ね、5人もいないというのは自分祈りありますよ。僕の、正解の最中に祈れます。ね、お腹痛いかな、治してくださいとかね、これだからな何してくださいとかですね、見えないような祈りだったらさすがこうやって祈るわけですね。そして皆さんね、成長していきます。そしてね、皆さんを通しての働きを大きく進んでいきますので、どうぞ覚えておいていただきたいというふうに思います。そしてですね、我々は神の直接的な大きな技を行われているということをね、覚えておいてください。